こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。妖怪画壇カラー版は漫画家水木しげるが、日本を中心に古今の妖怪幽霊スケモシンなどを絵と文章で紹介するカラー画壇である。1992年に岩波新書から刊行され、新書という知的実用的な読書の場に漫画表現と民族的創造力を本格的に持ち込んだ点でも注目された。水木は妖怪を単なる空想上の怪物として整理するのではなく、土地の伝承、目撃や伝聞の感触、人間の恐れやユーモアを伴う存在として描く。本書の核は、精緻な彩色画の完成性と、拡大剤に添えられた簡潔な語りを往復できる構成にある。仁太郎など親しまれた妖怪世界への入り口であると同時に、日本の民間伝承が剥がんだ異界の感覚を読み直す一冊でもある。図鑑画集、随筆の性格を併せ持ち、妖怪文化に初めて触れる読者にも、水木作品を深く味わいたい読者にも開かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にオールカラーの絵が、妖怪を分類項目ではなく幻滅する存在へ変える本書の第一の特色は、妖怪をオールカラーで提示したことである。妖怪を扱う書籍には名称出現地、特徴を整理する図鑑型のものが多い。しかし、水木しげるの絵は情報を確認するためのさえにとどまらない湿り気のある夜景、山野や水辺の暗がり、古びた家屋などを思わせる画面の中に妖怪が置かれることで、読者はその姿だけでなく、そこに現れるならどんな場所かを同時に受け取る。豊かな色彩は派手さのためではなく、闇、土、草木、秘密といった環境の質感を伝える働きをする。結果として、妖怪は標本のように切り離されず、土地の記憶や生活空間と結びついた存在になる。水木の細密な描写には写実性があるが、それは妖怪の実在を証明するための説明ではない。むしろ、正体を完全には確定できないものに具体的な居場所を与え、人間の想像力が異界をどう見てきたかを可視化する方法である。絵を眺めるだけでも成立する一方、画面の細部に注意を向けるほど妖怪の怖さ、滑稽さ、哀感が一様ではないことがわかる。次に、伝承土地取材の感触を結び、妖怪を民族文化の文脈で読む妖怪画壇では、各妖怪にまつわる話や背景が文章として添えられ、絵画集としての印象を超えていく。水木は妖怪と精霊を求めて各地を旅した作家として知られ、その視線は妖怪を固定されたキャラクターに還元しない。本書に現れる妖怪は特定の土地で語り継がれた不思議、生活の中の禁忌、夜道や水辺への恐れといった文脈を背負っている。ここで重要なのは、民族資料のように伝承を厳密に体系化することより、伝えられてきた話の手触りを保持することである。同じ妖怪という語で来られても、怪の由来、現れ方、人との距離はそれぞれ異なる。文章を閉読することで、読者は造形の奇抜さだけでなく、なぜその存在が語られる必要があったのかを考えられる。例えば、妖怪版には自然への警戒、共同体の規範、説明しきれない出来事への対処などが混ざり合う。本書はそれらを学術的な結論へ急がず、絵と語りの組み合わせによって読者に感じ取らせる。したがって、民族学の入門書そのものではないが、妖怪を日本の文化的記憶として読むための有効で親しみやすい入り口となっている。さらに、鬼太郎的な親しみやすさと幽霊つけもじに宿る不穏さを同居させる水木しげるの妖怪表現は恐怖一色ではない。本書には鬼太郎をはじめとする広く知られた妖怪的イメージに通じる親近感がある一方、幽霊やつけもしんを含む特体の知れない存在も描かれる。この触れ幅が作品世界を単純な児童向けの怪物集から遠ざけている。妖怪には見る者を襲うような不気味さを持つ者もいれば、奇妙な姿がどこか可笑しく映るもの、長い時間を経た道具や物に気配が宿るという想像を担うものもある。水木はこれらの際を均質化せず、怖さと愛嬌、日常性と異常性を隣り合わせにする。そのため、読者は妖怪を退治すべき敵としてだけではなく、人間の世界のすぐ外側、あるいは内側にいる隣人のようにも感じる。スケモシンの発想には物を単なる無機物として扱わず、年月や扱い方に意味を見出す感覚も現れている。幽霊の題材には人間の執着や死者への恐れが影を落とす。このように本書は怪異を娯楽として楽しませながら、怪異が担う感情の幅を示す。妖怪文化の魅力が恐ろしさだけでなく、説明不能なものと共存する想像力にあることを理解できる。そして、図鑑でも漫画でもない画壇という形式が見ることと読むことを往復させる。本書を読む際には、画壇という形式自体が重要である。図鑑は知識の検索性を、漫画は場面の連続と主な強みとする。それに対して、画壇は一点ごとの絵をじっくり見る時間と、それに添えられた文章を読む時間を組み合わせる。読者はページを順に追って一つの筋を理解する必要はなく、気になる妖怪から引くことができる。 しかし断片的に読んでも絵と文章の関係から小さな物語や伝承の余韻が立ち上がる。この自由さは妖怪という対象とよく合う。妖怪版は必ずしも整然とした世界観に収まらず、地域や語り手によって姿を変え断片として伝わることが多いからである。また水木の文章は絵の説明を繰り返すだけではなく、題材への関心や土地への眼差しを補う役割を果たす。レビューでも絵だけでなく文章を読むことで本書の魅力が増すという評価が見られる。視覚的な迫力にまず惹かれ、次に言葉から背景をたどるという2段階の読書が可能なのである。体系的な妖怪辞典を求める場合には情報の網羅性を別と補う必要があるが、知識と感覚を切り離さずに怪異へ近づける点でこの形式は独自の価値を持つ。最後に、岩波新書からの刊行が示した妖怪表現を一般的な文化読書へ開く力。1992年刊号の妖怪画壇カラー版は、水木しげるの妖怪画を広い読者層へ届けた記念碑的な書籍として位置づけられる。とりわけ岩波新書から刊行されたことは象徴的である。新書は専門的なテーマを一般読者に分かりやすく伝える媒体として認識されてきた。本書はその枠組みにカラー画と妖怪の話を持ち込み、妖怪を周辺的な娯楽ではなく日本文化や想像力を考える題材として読ませた。もっとも本書の価値は妖怪を真面目な対象にしたことだけにあるのではない。固い解説書のように読者を構えさせず、コンパクトな版型の中で画集を眺める喜びと文章を読む面白さを両立させた点にある。子供が絵に引きつけられ、大人が伝承や表現の背景を味わうという異なる入り口を用意している。刊行後には俗妖怪画壇、幽霊画壇、妖精画壇へと連なるシリーズも生まれた。これは一冊で妖怪世界を完結させるのではなく、怪、幽霊、妖精という隣接しながらも異なる領域へ関心を広げる基盤となったことを示す。水木の作品に親しむ人だけでなく、民族絵画、出版文化の交差点に関心を持つ読者にとっても、本書の刊行形態と需要は検討に値する。結論として本書は、妖怪を網羅的なデータとして確認したい人よりも、妖怪がどのような風景、感情、語りの中で息づいてきたかを味わいたい人に向く。水木しげるの漫画に親しんできた読者はもちろん、日本の民間伝承に関心を持ち始めた人、絵と鳥羽が補い合う本を求める人にも有益である。読者は妖怪の名前や姿に触れるだけでなく、怪が自然への依拠、土地の記憶、死者や古いものへの想像と結びついていることを視覚的かつ直感的に理解できる。専門的な民族学書ほど出典や分類を詳述する本ではないため、研究目的では関連資料を併読するのが良い。それでも情報を整理する前に怪の気配を感じ取らせるという点で本書の役割は明確である。同種の妖怪図鑑やキャラクター本と比べた際の差別化は精緻なカラーが作家自身の文章、そして新書の読みやすさが一体になっているところにある。妖怪を怖いもの、面白いもの、懐かしい文化遺産のいずれか一つに限定せず、複数の感覚を保ったまま読むことができる。その多層性こそが刊行から時を経ても本書が妖怪文化への確かな入り口であり続ける理由である。ご支援いただける場合は水木しげるポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。